聖書朗読の時を持ちます。本日の聖書箇所は新約聖書ピリピ人への手紙4章4節から7節です。皆様のお手元の聖書ですと新約聖書399ページとなります。司会者が拝読いたします。ピリピ人への手紙4章4節から7節。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。本日の聖書箇所からすべての理解を超えた神の平安、平和がと題して赤坂泉先生に御言葉を取り継いでいただきます。お願いいたします。
月に一度程度この講談に立たせていただくときには、ピリピ書から少しずつ読み進めておりますが、前回4章の初めのところを読みました。その時に申したことを少しだけ紹介しておきたいと思いますが、この4章の2節と3節にパウロがピリピ人への手紙を書いた目的があると考える聖書仲介者が少なくないということでありました。ちょっとびっくりするような見解でもあります。ここまで随分たくさんの豊かなことが語られてきた、そこが中心であるよりもむしろそれらはこの2節のことを言いたいがための準備であるかのような、そんな解釈の仕方ですから、ちょっとびっくりするところがあるのですけれども、でも難点は避けるけれども大変興味深い見解であるというふうに申して、それほどに、それほどにというのはつまり1章2章3章と大変丁寧に議論を重ねて、ここまでして丁寧に論じなければならないほどに教会の指導者の一致というのが重要なことなのだと、そんなふうに受け止めました。ユオディア、シンティケ、真の協力者と呼ばれている人、他にもクレメンスであれ、このピリピ教会において福音のために仕えていた伝道者たち、教会の指導者たちに一致を進めているこの手紙、この4章2節がもしある人たちが言うように結論でありクライマックスであるのだとするならば、そのことが本当にちゃんと伝わるために、納得してもらうためにこの1章2章3章ここまでのことを論じてきたのだ、それほどに教会の指導者たちの一致は重要なのだなと、そんなふうに受け止めたのが前回4章2節3節の読み方の一つであります。そんなクライマックスと仮にしておきますが、から一変して今日の箇所では再びパウロは教会に向き直るようにして 立て続けにいくつもの命令を並べています。数えていきます。4節、喜びなさい、喜びなさい、すべての人に知られるようにしなさい、何も思い煩うなというのも実はこれは命令文ですね。何も思い煩うな。そして6節の終わり、知っていただきなさいと。たったこれだけの箇所に5つの命令形がこう並んでいる、畳みかけるように、そんなテンポです。そして7節、そうすればと言って約束ですね。約束が語られて結ばれているという、まあ、短い段落です。順に確認してまいりたいと思いますが、最初の命令は喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、繰り返される、明らかに強調がありますが、いつも喜んでいなさいというふうに訳したいところであります。まあ、聖書の訳文ですから、あまり軽率に手を入れる、あっちがいいとかこっちがいいとかっていうことは、あまり軽率にしてはならないことではありますが、まあ、でもあえて申したいと思います。ここはいつも喜んでいなさい、もう一度言います、喜んでいなさい。いつも喜んでいなさいと聞くと、聖書に親しんでらっしゃる方々は、あの第一テサロニケのパウロの言葉を思い出すことができるのではないか。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさいですね。あのいつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことについて感謝せよ、あのいつも喜んでいなさいと訳されていたのと全く同じ言葉遣いですので、ピリピ4章4節、いつも喜んでいなさいと、まあ、訳したいと私がここで、申すことはそんなに無茶なことではない。喜んでいなさい、つまりあなた方はすでに喜びを知っており、喜んでいますよね、それがいつもそうであるようにしなさい。喜びを知らない人たちに対して喜びなさいって言ってるんじゃなくて、喜びを知っている人たち、喜びを生きている人たちに対してそれがいつもそうであるようにしなさいというのが、この4節のパウロの命令です。喜び、すでに2章でも語られ、3章1節でも語られ、そして4章、まあ、この手紙を貫いている中心的なテーマであるというふうにも言われますが、まあ、この喜びについて初めに少し考えてみたいと思います。すでに喜びを知っている人たちに対してと申しました。私たちもそう、すでに喜びを知っている者たちけれども、私たちの喜びの拠り所は何であるだろうか。何を喜びの根拠にして当てにしているだろうか、少し考えたい。それはしばしば不確かで移ろいやすいものであるのではないか。例えば体が健康で、心も元気で、生活、経済、先行き、いろんなことに、まあ、さして大きな心配事がなければ喜んでいるかもしれない。今自分がやるべきだと責任を負わされていることを、まあ、自分なりにしっかりと実現できていて、そのことについて周りも評価をしてくれていて喜ばれているという状態であるときには、自分のことを喜んでいられるかもしれない。結果として周りの人々とも一定の良い関係を結んでいることができるときには喜んでいることができるかもしれない。でも不確かで移ろいやすい拠り所であるように思います。体の健康がチャレンジを受けることは突然やってきますし、周りの人々の評価や自分の心の平安や、実に頼りない、移ろいやすいものではないのだろうか、キリスト者であっても。けれども聖書はいつも喜んでいなさいと私たちに、まあ、迫ると言ってよいでしょうか。不可能なことではないということですね。聖書が私たちに命じるのは決して不可能な、手に入らない理想ではありません。それが手に入るものであるので、いつも 喜んでいなさいと命じる。実際この手紙を書いているパウロはいつも喜んでいたのだろうと思います。順調な時だけではありません。逆境の時も人々から誤解されたり悪口を言われたり、この手紙を書いている時はパウロは獄中にあると考えられます。信仰のゆえに伝道者として一生懸命働いたために捕らえられて牢につながれている。いつ死刑宣告を受けても不思議ではないというような緊迫感の中にあっても、パウロはいつも喜んでいる。そして教会に対していつも喜んでいなさいとこう命じるのです。何がパウロの喜びを支えているのか、何が私たちの変わらない喜びのよりどころになりうるのか。4節ではたった一言、まあ、二言といいますか、主にあってというキーワードでその答えを私たちに提示してくれています。パウロにとってのキリストの、パウロにとっての喜びの根拠は主にあるものとされている、キリストにつながっているということ、それが私たちにとってもそうなのだとピリピ4章4節は教えます。主にあって罪人を救うために人となってこの世界に来てくださった神の御子イエス・キリスト、私たちの主が私たちの喜びの根拠だというのです。救いを実現するためにご自分から十字架を引き受けてくださったイエス・キリストが私たちの喜びの根拠だというのです。私たちの贖い主です。救い主であり私の主主であるお方が、また教会の頭であるお方、私たちの主キリストが私たちの喜びの根拠、このお方を知り、このお方を信じ、このお方につながっていること、主につながって主に従っている、それが私たちの喜びの揺るぎない根拠であるという、この聖書の真理を今朝改めて受け取りたいと思います。私たちの喜びの根拠は他のどこかにあるのではなく、主を知り主を信じ主につながっているというそのことの中にあります。いつも主にあって喜んでいなさい。そうすれば五節、あなた方の寛容な心が、まあ、溢れて見えるようになりますよね。神を愛し隣人を愛するあなた方の姿が周りの人からも見える、あなた方の寛容な心が周りのすべての人から見えるようになるはずだ。私たちが主を知り主を信じ主につながって生きていたならば、その私たちの生き方は神を愛し隣人を愛する生き方へと引き上げられていく、そのようなあなた方の姿、愛と寛容の姿が人々に知られるようにしなさい。隠しておかないで、地の塩として世の光として明かりをマスの下に隠しておかないで照り輝かせて生きるようにと言われた、あのイエス様のお言葉をも思い出してよいのでしょう。いつも主にあって喜んでいなさい。あなた方の愛と寛容の姿が周りの人々に知られるような生き方を追求しなさい。6節、何も思い患うなというのが次の命令です。新改訳聖書では何も思い患わないで点とこう先へ進んでいくので、つい読み飛ばしてしまいそうになりますが、むしろ何も思い患うな丸というか、まあ、そういうふうに訳している聖書も多数あります。いろいろ心配していることがありますよね。心にかかることごとがありますよね。その心にかかることを、思い患っているそのことをやめよということです。心配事があるというそのことは、心にかかることがあるというそのこと自体が悪だというわけではないけれども、心配してもどうにもならないことに心を寄せ続ける、 心配したからといって何ができるわけでもないことに心を寄せ続けて心も身も時間も消耗するというようなことはやめなさいというそういう趣旨だと考えます。主イエス様が山上の説教の中でこんなふうに教えてくださったお言葉を思い出すのです。あなた方のうちの誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。まあ、確かにそうですよね。心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができるでしょうか。心配してもしょうがないこと、心配したからといって何かができるわけでもないことのために思い煩い続けることは愚かだ。さっきの主イエス様の言葉の続きです。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配するのはやめなさいとイエス様おっしゃいました。空の鳥を見なさい、野の花を見なさい。神が装ってくださる、神が養っていてくださる。鳥や野の草でさえそうであるならばましてあなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。心配したりするのはやめなさいとイエス様が言われたお言葉と、パウロがここで言っている何も思い煩うなというのがやっぱりこれ同じ言葉遣いなんですね。何も思い煩うな、心配したりするのはやめなさい。あなた方が今心にかかっていろいろ心配したくなることがあるかもしれないけれども、そんなことはきっぱりやめなさい。山上の説教におけるイエス様のお言葉よりもさらにこう強い言葉遣いで、心配したりすることはきっぱりやめなさい。まあ、なぜやめることができるのか、神が心配していてくださるからです。神がご存知であって神が養ってくださる、神が装わせてくださるからです。マタイの先ほどの箇所の続きですが、ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。とこ続く箇所、マタイの6章のイエス様の御教えです。神が知っておられて、神が供給してくださる、与えてくださるのだから何も思い煩うな。むしろ私たちのなすべきことは、続き6節の続きですね、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。これが最後の命令です。この段落における、私たちの願い事はただただ神に知っておいていただいたらよい。いや、まあ願わなくても神は知っていてくださるのですけれど、でも私たちが私たちの願いや必要を具体的に神様に申し上げて祈るということを、その幸いを神様は私たちに与えてくださっています。恵みに富む神様は私たちに必要なものをご存知であって、私たちの必要な時に必要なだけ十分に与えてくださる神であると知っている私たちは、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。全くその通りであります。願い事があるときにどうやって達成したらよいだろうか、どこからぶん取ってきたらよいだろうかって考えるのではなくて、あなた方の願い事は神に知っていただきなさい。感謝を持って、あまり広げると時間がなくなってしまいますが、別なところで聖書は願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです という言い方があります。神にお伝えしたら、それは神が必要な時に実現してくださるのだから、お願いしたらあとはもう手放したらよいという意味での感謝、お願いしたらすでに叶えられたと知るという信仰が、この感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事、つまりまだ手には入っていないけれども前もって感謝することができるという、そんなことをパウロは言わんとしているのでしょう。私たちはどうでしょうか。私たちの願い事や必要や心配事について、どのようにそれを取り扱っているでしょうか。あれやこれやが心配で、本当のところ考えても考えてもどうにもなるものではないということはよく分かってはいるんだけれども、でもどうにも心にかかって、心を重くし体を重くし、そのことのためにいらぬ時間を使い、周りの人に寛容な心を持って接することが到底できなくて、自分のことばっかり心配で、神を愛し隣人を愛することが後回しになって、喜びを見失って生きているというような、そんな悪循環に陥ることがあり得るということ、私たち知らないわけではないと思います。改めて今日の御言葉を聞きたいと思います。いつも主にあって喜んでいなさい、愛と寛容を持って輝いて生きるあなた方でありなさい、心配したりすることはきっぱりやめなさい、ただただ神に知っていただいたらよいのです。私たちが神様を恵みに富む愛の神様であると信じているならば、また神様が全能の神であって、必要とあらば山をも動かすといいますか、全知全能の神様であって、必要な時には大胆にことをなしてくださるお方である、そうすることができるお方であるということを信じているならば、いや信じてますよね皆さん、神が愛と憐れみの神であり、神が全能の神であるということを信じていますよね。そうであるならば、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただいたらよいのだ。そうすればという七節の約束、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。神の平安、神がくださる、神に由来する平安が私たちの心と思いを、私たちの体と私たちの生活をというふうにこう広げて考えてよいと思いますが、キリストイエスにあって守ってくれますという約束であります。今朝の説教題に、神のくださる、ごめんなさい、すべての理解を超えた神の平安スラッシュ平和がというふうに書いていただきました。このことについて最後に短く触れておきたいと思います。実はこの平安という言葉は平和という言葉と同じ言葉だということです。9節に、平和の神があなた方と共にいてくださいますとありますが、ここでは平和と訳されている言葉が、7節では平安と訳されている。頭の中で足して2で割ると言いますか、そうすれば全ての理解を超えた神の、神に由来する神が与えてくださる平和があなた方の心と思いと生活をキリストイエスにあって守ってくれますと。この約束を受け取る私たちは、この平安という言葉をもうちょっと広げて受け止めたいと思います。ユダヤ人であるパウロは、この平安という言葉、あるいは平和とも訳されているこの言葉を使ったときに、頭の中ではヘブル語が響いていたのかもしれないなというふうに思います。この言葉の背後にあるヘブル語は、カタカナでお聞きになったことがある皆さんもあるかもしれません。シャロームと言います。ヘブル語のシャロームという言葉、 これも平和と訳されたり平安と訳されたり、他にもいくつかの訳され方がありますが、シャロームとは、シャロームとは神が意図された完全な調和のある状態というふうに理解してみていただきたいと思います。シャロームとは神が意図された完全に調和の取れている状態。創世記の初め、神がこの世界をお作りになったときに、第一日、第二日、第1って続いていて、6日目に人間をお作りになって、そのすべてを見て、一章31節、見よ、それは非常に良かったと結ばれているのが創世記一章。非常に良かった。何の欠けも歪みもない、完全に調和の取れた状態です。エデンの園は平和な平安な園でありました。神の意図された完全な平和がそこにあった。アダムとエバが罪を犯したために、そのシャロームが損なわれたんですね。神が意図されたシャロームが人間の罪によって歪められて損なわれて傷ついてしまった。罪が入った途端に人のせいにしようとしたり、隠そうとしたり、奪おうとしたり、殺してしまったりというふうに、具体的な罪が平和からどんどんどんどん離れていく姿が創世記の3章4章には記されています。イエス・キリストにおいて神が私たちに用意してくださった救いは、このシャロームの回復です。神が意図された本来の完全に調和の取れた状態、罪のために損なわれ歪んでしまっているそれを本来の状態に戻すこと、シャロームの回復、イエス・キリストが私たちに与えてくださった平和です。ピリピ書の隣エペソ書では、パウロはしばしば神との平和、イエス・キリストによる十字架による神との平和という言葉を使います。イエス様が私たちの罪の責めをすべて引き受けてくださったことによって、私たちはイエス・キリストを信じる者は許しをいただいて神との平和を回復させていただく。その神との平和が人と人との間にも平和をもたらし、人と非造世界との間にもシャロームを回復させ、やがて先ほども賛美したような、イザヤ書に予言されているような終末におけるシャロームの回復を私たちは待ち望むことに、待ち望む今を生きさせていただいている。これが主にあって生きている、今を生きているキリスト者の歩みです。いつも主にあって喜んでいなさい。4節に戻りますが、イエス・キリストを知り信じイエス様につながっている者たちは、その回復されたシャロームをいただいている。いつも喜んでいられるのです。寛容な心を持って生きることができるのです。心配することをやめることができるのです。ただ神様に知っていただいたら良いのです。そうすればすべての理解を超えた神の平安が、神の平和が、神のシャロームがあなた方を守ってくれます。この幸いに招かれているのがキリスト者の今であるということを、今朝改めて御言葉から受け取りたいと思います。キリストを信じる者に与えられているこの幸い、いつも喜んで生きることができるという幸い、愛と寛容を持って生きることができるという幸い、心配事を手放すことができるという幸い、すべての理解を超えた神のシャロームの中を生きるようにと招かれている私たちであるということを覚えて、感謝を持って歩みたいと思うのです。またそのシャロームを私の中に留めるだけではなくて、周りにも光を照り輝かせる、あなた方の寛容な心をすべての人に知らせる、キリストの福音のもたらすその平和の輝きを証しし、平和をこの身をもって生きる 生きることを通して平和の福音を周りの方々にもお分かちしていく、そのようなキリスト者として歩みを固くしてまいりたいと思います。まだイエス様を信じていない方々もいらっしゃるとするならば、実にイエスキリストがもたらす福音の恵みとはそのような壮大な恵みであるということをぜひ覚えていただいて、改めてこの十字架のイエスキリストというお方と向き合い直してみていただきたいというふうに思います。建都44年の節目を超えて歩みを新たにしていくこのチャペルにも、平和を生きる幸い、平和をこの身をもって体現していく責任を神様が豊かにお備えくださいますようにと祈り、期待を持って歩みを先へと進めていっていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。愛する神様、この朝も私たちを礼拝に招いてくださってありがとうございます。礼拝者としていつも神様の前に生き続ける新しい一週間へと私たちをここから使わせてください。あなたを信じて平和を生きるものとしてください。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、私たちの思いのすべてを神様に知っていただいて、喜んで輝いて生きる私たちであることができますように、神様一人一人を祝してください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。